この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りします。インターネットラジオ局ではひどり無線という番組を担当しております。ひどりと申します。いろいろお話しする前に、震災の被害により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。今も被災地で苦しんでいる方々へ、たくさんの方々が皆さんのご無事をお祈りしております。私たち一人一人の声はとても小さいですけど、たくさんの支援の声が日本中に溢れています。もう少しだけ辛抱してください。必ず支援の手は差し伸べられるはずです。今回の東日本大震災の発生時、私は東京都の阿佐ヶ谷にいました。建物の外では電柱がかなりグラグラしていて、駐車されていた車が今にもサイドブレーキが外れてしまうんじゃないかって思ってしまうくらいでした。いろいろありまして、月曜日にやっと自宅にて私は落ち着いたところです。でも被災地ではまだまだたくさんの人が苦しんでいて、救助に向かっている方がいて、原発の問題もありますね。こっちもまだ余震がたくさんありますし、私は震災があってから月曜日までほとんど外にいたので、帰宅して落ち着いてから、ネガティブな暗い情報にばかり目が向いていました。でもそればかりではいけないと思いまして、計画停電の情報や地域の公的な情報、節電情報、デマへの注意の呼びかけや周知などだけじゃなくて、海外からの応援や救助された方の人数など、できるだけちょっとポジティブとか明るい情報を集めて配信しようかなと思って、アルファの、局長にお願いして収録してもらっています。毎回どのくらいの長さの配信か回数にするかはちょっと未定ですけど、ご賛同いただける方はどうぞお耳をお貸しください。まず今回1回目ですが、ボランティアに関するお話をさせていただきたいと思います。私の友人でボランティアに行かなきゃとちょっと息巻いていた方が数名いたので、余計に心に来たお話をさせてください。ツイッター経由で拝見したネット上の文章です。かなりリツイートされているので目にした方も多いかもしれません。抜粋とかはしてないのでちょっと長くなりますが、お耳をお貸しください。被災者の役に立ちたいと考えている優しい若者たちへ、僕の浅はかな経験談。阪神大震災が起きた時、僕は高校3年生で、しかもセンター試験の翌日だった。遠くからたくさんのトラックが走ってくるような不気味な音が夢うつつに聞こえ、気がつくと家全体が揺れていた。父親に叩き起こされて玄関を開け、ガスを閉めてテレビをつけると阪神高速が崩壊していた。家が揺れた恐怖とテレビの実感のなさと街中の静けさが記憶に残っている。その日は登校してセンター試験の自己採点を行い、二次試験のための面談をしなければならなかった。僕は迷ったが、結局自転車で出発した。大阪城の堀から水が溢れ出していた。学校に着くと全てがいつも通りで、来ていない生徒もいたが、先生は特に何も言わなかった。粛々と自己採点し、粛々と面談が行われた。僕たちの仲間で三宮と西宮に住んでいる友人がいたのだが、さすがに登校はしていなかった。昼休みに仲間三人で、二次試験が終わったらボランティアに行こうと話をしていた。下校時刻になって、担任の物理教師がおもむろに話し出した。今回の震災で我が校の教師や生徒も被災者となり、登校できない人がいます。センター試験が終わり、受験生としての役目を終えた人もいると思います。あなた方の中には正義感や義教心に駆られて現地に乗り込む人もいるでしょう。それは間違ったことではありませんが、正直に言えばあなた方が役に立つことはありません。それでも何かの役に立ちたいという人は、これから言うことをよく聞いてください。まずは食料は持っていき、 亡くなったら帰ってくること、被災地の食料に手を出してはいけません、寝袋、テントを持っていくこと、乾いた床は被災者のものです、あなた方が寝てはいけません、作業員として登録したら仕事の内容がどうであれ拒否してはいけません、集団作業において途中離脱ほど邪魔なものはないからです、以上のことが守れるのであれば君たちは何の技術もありませんが、若く優秀で力があります、少しでも役に立つことがあるかもしれない、ただ私としては今は現地に行かず受験に集中し、大学で専門的な知識や技術を身につけて10年後20年後の災害を防ぐ人材になってほしいと思っています。言葉の端々は忘れてしまったが、教師が言いたかったことは今でもはっきり覚えている。結局僕たちは物理教師の言った通り何の役にも立たなかった。配給のパンを配って回ったり、お年寄りの移動に付き添ったり、避難所の周りを掃除したり、雑用をさせてもらったが、持って行った食料は5日で尽きた。風呂には入らなかったが、寝るところは防犯上困ると言われて避難所の中で寝た。生活のインフラ整備や瓦礫除去作業は消防や自衛隊が唖然とするくらい力強く迅速に問題を解決していった。僕たちの存在は宙に浮き、遊び半分できたボランティアごっこの楽器扱いをされていた。実際手ぶらで現地に入って汚い仕事を嫌がるような若者はたくさんいたし、そういうグループと僕たちが能力的に大きな差があったかというと、とてもそうとは言えなかった。僕たちが現地で強く学んだことは、何かしてほしい人がいて、何かしてあげたい人がいても、事態は何も前進しないということだった。人が動くためには、人を動かす人が必ず必要になる。社会人なら常識として知っていることさえ、僕たちは知らなかった。僕たちは現実に打ちひしがれて現地を離れ、浪人を経て京都の大学生になった。そして被災地への情熱もなくなっていった。結果的に僕たちの正義感はハリボテだったのだ。正直に告白し反省する。僕たちは神戸への気持ちをたった1年間も持続させることさえできなかった。今回の震災で被災した人の役に立ちたい、被災地のために何かをしたいと感じている若い人たちがたくさんいると思う。でも慌てないでほしい。今あなた方が現地でできることは何一つない。現地に存在すること自体が邪魔なのだ。今は募金と献血くらいしかないだろう。それでも立派な貢献だ。胸を張って活動してほしい。そしてぜひその気持ちを1年間持ち続けてほしい。もしも1年経ってあなたにまだその情熱が残っているなら、活躍できるチャンスが見えてくるはずだ。仮設住宅でのケアや被災者の心の病、生活の手助けなど、震災直後よりも深刻な問題がたくさん出てくる。そういった問題を解決するために NPO などが立ち上がるだろう。その時に初めて被災地は、何もできないけど何かの役に立ちたいと思っている心優しいあなたを必要とするのだ。もしかするとそれがあなたの一生を変える大きなきっかけになるかもしれない。結局僕は紆余曲折を経て GIS の技術者になり、専門分野は違っても多少なりとも防災の分野に寄与できる立場にたどり着いた。あの頃よりも少しは人の役に立てるようになったんじゃないかなと考えている。ここで出てきた GIS というのは地理情報システム、ウィキペディアからちょっと調べたんですけど、人工衛星、現地調査などから得られたデータを空間、時間の面から分析、編集することができ、科学的調査、土地、施設や道路などの地理情報の管理、 都市計画などに利用されるシステム情報だそうです。多分この方はこういうボランティアのことをきっかけにこの技術者になったような感じですね。このブログのコメントの下にご本人の追加コメントがありました。リンクや天気をご相談いただいた皆様へ、このエントリーに関してリンクや天気は自由ですが、このエントリー以上僕がお話しすることはありませんので、追加のご質問等はご勘弁ください。よろしくお願いいたします。このご本人のコメントの上下にブログに共感いたしましたとか、たくさんのコメントがありました。このブログを書いてくださったご本人の声はこのコメントとブログ以上です。こういった事実をきちんと書いて伝えるためには、本当は恥ずかしくてしまっておきたいこともあると思います。でもそれが書いてあるのがすごいんですね。だから頭だけじゃなく私の心にすっと入ってきました。私だけじゃなくて皆さんの心にも入っていけたらいいなと思います。さて今回はちょっと長くなりましたが、これにて終了いたします。また何か素敵なブログとか明るい話題とかためになる話とか見つけたらネット上に出没したいと思います。お相手はアルファのひどりでした。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。